At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ちょっと別の準備してきたんですけど、せっかくなんで、じゃ先ほどの、
はいはい
はい、国会に J アラート、どうですかこれ。
J アラートがもう機能してないってことは分かってるわけだよね。着弾した後になんかアラートが鳴ったって、意味ないじゃん、でそれともう一つ、それが国会に配備されなかったっていう話だけど、Jアラートになったらね、どうしろっていうか言ってたら、なんか大きな建物の窓に近寄らないところで膝を抱えて頭を低くしてみたいな、それもナンセンスでしょ、でしかも国会で J アラート、みんな携帯持ってるかどうか知らないけど、J アラートをこう設置するしない、各省庁バラバラだって言ってるけど、なんかね、
これだけどね、
国会のあの大きな建物でさとかさ、
J アラートって結構お金かけたから、もうそのあんまり意味ないって言っちゃうとまずいから、いっぱい金かけたし、だからそんなこと言ったらいけないんだもんね、J アラートは立派なんだもんねっていう言いたいんじゃない、
これだからね、本当にもう漫画みたいな話なんだけれど、要するにだけど自治体は全ての都道府県と市区町村に設置がこれ義務付けられてるんですよ、
あ、そうなんです
か、そうだから、でところがね、実態としてはこれ今日 の、 東京新聞の特報部でも書いてるんだけど、これ軍事評論家の田岡俊二さんが言ってるのはね、実効性がないのは明白なのに、なんで J アラートなんかに頼ってきたんだと、ミサイルの速度を考慮したら発信から数分後に着弾するのに住民はどうやって逃げればいいのか、平和ボケした政治家の発想だって言ってるんだけれど、でも市区町村に義務付けられてて国会にないのはおかしいよねと、これは確かに理屈としてはそうなるでしょ、だからそんでじゃあ国会にもつけようかっていうのは、なんかどんどん泥沼にはまってる感じですよね役に立たないもの、
逆な言い方すればね、国会で J アラートが鳴った時には国会の上をもう通過してる可能性があるわけだから、
しかもね、僕思うんだけど、国会でこれね、もしこれ今日のやつを読むと、もし国会開会中にその鳴った場合には、その国会を一時中断してね、そのなんかこういろいろこう窓から離れるとかってことをするっていうんだけど、そんなことする価値があるのかどうなのか、逆にそんなことすると、なんていうんでしょうかね、妙ななんかこうある種無駄な危機意識みたいなものが高まるだけ
で、ちょっと見たいな、なんか国会中にアラートになった時に本気でちゃんと膝抱えてうずくまるか
テーブルの下に頭をかけて隠しながらみんな、
いやちゃんとやってるか信じてるか信じてないか、口だけだろうっていうのが分かる瞬間、
そうなってくると漫画ですよ。で漫画っていうとね、今日の特報部で先ほどちょっと鈴木さんが紹介してくださった、このマイナーカードのね、こう省庁の話、
省庁の話ね、
これもすごくって、要するに一部の省庁が個人情報漏洩のある、の恐れがあると、つまり国家公務員の身分証明書とマイナンバーカードを一体化しようと、先日政府がこう一方的に決めようとしているのが、マイナーカードと保険証を一体化するっていうのなんだけど、これこっちは国家公務員の身分証とマイナーカードの一体化について一部の省庁が個人情報漏洩するじゃないかって言って反対の文書を連名で出していた、これもう本当に異例のことなんですけど、これね、その文書はね、そのどうも15年に出てたらしいんだけど、
2015年ですね、
警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省が連名で出していると。でこれどういうふうなことで言ってるかっていうと、紛失盗難等により職員の氏名、住所、年齢等を所属省庁とともに把握できるから、これここに今名前出した省庁っていうのは、どっちかというと治安官庁ですよね。
そうですね、
だから、いろいろなこう機密情報も扱うし、スパイのこうスパイ工作の対象にもなりかねないという役職でもあるし、そもそも自分たちが何をやってるのかっていうことをできるだけ秘密にしたい役所なわけですよ、その人たちが紛失盗難等により職員の氏名、住所、年齢等を所属省庁ともに把握できて、これはその職員や関係者に対する危害妨害の危険性が高まるんだって言ってるわけですよ、
そうですね、
これもね、 もう本当に何をか言わんやってか、うん、こう論理が逆転してるんだけど、うん、つまりこのこうマイナンバーカードに紐付けられる情報を、うん、おそらく使う人たちが、うん、俺たちやられたらこんなになっちゃうからやめてくださいって言ってるわけですよ。逆に言えば、うん、あなたたちそのために使うんですねっていうことを自白しているに等しいわけですよ。
そうですよね。
特に警察庁なんかとか公安調査庁なんていうのは、
う
ん
う
ん、
そうだわ、自白に等しい。
そうそう、これまで国民の中に、まあ、本当にいるのか別としても、テロリストとかね、テロリストの審判とか左翼とか過激派っていうのがいるかどうかっていうのを調べたくて調べたくてしょうがなくて調べてきていて、で、ある意味でマイナンバーカードっていうのは、まあ、住所、氏名、年齢から場合によっては将来その、銀行情報とか健康診断情報なんかと結びついていけば、まあ、ある意味で国民監視の格好のツールにもなるわけですよ。
そうですね。
そのツールをこう一番使いそうな人たちがこんなもの入れたらみんなバレちゃうからやめてねって言ってるってことは、うん、あなたたちそのつもりだったんですねっていうことが自白してるに等しい。
自白に言ったわ。
そうだからこれもね本当ね、まあ、J アラートの話もなんか本当こう失笑しちゃうような話だけれども、うん、このマイナンバーカードと国家公務員身分証の一元化に警察庁や公安調査庁が反対しているっていうのはこれはなかなか特報部のいい記事だし、
しかもなんか先週の新聞記事にニュースにあったのか、マイナカードってさ結局その、間に立つ人を管理する人を減らして、コストを削るっていうのに作ったのに超お金かかってるって、先週かなんか
で、ね、もう超大変のお金かかってるんですよ。そうだよね。そうでしかもねこれあの東京新聞の特報面の記事で、あの山下幸男さんっていう弁護士さんなんですけど、僕もよく知ってるんですけれども、ずっとその国家による市民監視の危険性っていうのを訴えられてきたんですけれど、こんなコメントを寄せてるんですね。文書はマイナンバーカードに反対する人たちと全く同じ理由を指摘していると、普及率を上げるために身分証という安易な方法を取り入れ、内部から不安の声が上がったということだ。文書を提出したのはいずれも秘密情報を扱う官庁で、個人の情報レベルと違うっていうことを言いたいんだろうけれども、問題は一緒であるというふうに言っていて、つまりそのマイナンバーカードが入れば確かに例えば何かこうあるいはマイナンバーが普及すればコロナ禍みたいな時の給付金が速やかに出せるでしょっていう理屈は一方であるけれども、しかしこういう形で国家、まあ僕ここで前話しましたよね、国家が情報、民の情報を騒乱するようなことをするんであれば、国家の情報もきちんと見えるようにしてもらわなくちゃ困るし、
公文書なんとかね、
公文書なんかもそうですよね、
ちゃんと黒塗りじゃなくて情報は向こうも出してくれ、透明性を図ってくれって青木さんがおっしゃってました。
で、だからつまりこのマイナンバーカード、マイナンバーっていうシステムがやっぱりその国民の情報を国家なりとか政府が相当騒乱できちゃうシステムなんだよっていうこと、何かあれば全部把握しちゃうんだよっていうシステムだっていうことを、そのこう騒乱する中枢になるであろうその治安省庁の人たちがこう自ら言っていたっていうことは、まあ本当に頭の中においてこのマイナンバー制度あるいはマイナーカードとの向き合い方っていうのを我々もう一回仕切り直して見た方がいいのかなっていう気がする。
この人たちはマイナンバーカードに登録もうしたのかね。
いやしたんでしょう。だからこれ持たないとだって身分証明書と一体化されちゃってるんで、ね、だから持たなくちゃいけないと、ただ持つと、いやこれまずいんじゃないのと、外国に
自分たちって自分たちの首絞めてるもんですみたいなこともなっちゃう、
って言ってるっていうね。だからまあ国会に J アラートもバカバカしい話ですけれども、このマイナンバーカードっていうのもある意味でちょっとブラックジョークに近いようなバカバカしさっていうのをなんかはらんでるな。
なんでそうなっちゃうのかね、バカバカしくね。
まあ平和ボケしてるからじゃないの、政治家の皆さんも官僚の皆さんもね。だっておかしいことおかしいってだってちゃんと言わないんだもの。まあ、だからいつも村井が言う話ですよ、つまり官僚がやっぱりちゃんとおかしいことをおかしいっていうふうに言わなかったりとか、政府の中で例えば与党だったり野党だったりとか、
だってそれさきちんと仕事してないってことでしょ
まあそういうこと、そういうことだ、そういうことだよね、
今日はねテーマを変更して青木治さんにお話しいただきました。
本当別の話したかったんですよ。
何したかったの、
話したんだ、
話法務大臣のこう辞職の話を、あの更迭の話をしようと思ったんですけど、それはじゃあちょっと古くなっちゃうけど、来週のドブロックさんのその次の週に話そうと思います。
岸田さん外遊する前に話さんの首切って、で急いで帰ってきて、今度は寺田さんの首切ることに なっちゃうんじゃないかって、悪い噂が立ってるけど、
まあ、話さん誰って感じか
もなってるかもしれないけど、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のこの時間はドブロックが登場、そして来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さん登場です。 大竹のもっと言いたい放題でした。